今日恵みをいただく御言葉はルツ記の一章一節から五節です。前回までは四式の公開説教でしたけれども、それは前回で終了しまして、今回よりルツ記の公開説教に入ります。ルツ記一章一節から五節。裁き司が治めていた頃、この地に飢饉があった。それでユダのベツレヘムの人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、二人の息子の名はマフロンとキルヨン。彼らはユダのベツレヘムの出のエフラテ人であった。彼らがモアブの野へ行き、そこに留まっているとき、ナオミの夫エリメルクは死に、彼女と二人の息子が後に残された。二人の息子はモアブの女を妻に迎えた。一人の名はオルパで、もう一人の名はルツであった。こうして彼らは約10年の間そこに住んでいた。しかしマフロンとキルヨンの二人もまた死んだ。こうしてナオミは二人の子供と夫に先立たれてしまった。一言お祈りいたします。愛する主よ、暗闇の時代、人々がそれぞれ好き勝手にしている暗黒の時代の中において、一つの家庭が、これまたベツレヘムを出て異邦の地へとパンを求めていくという中、また災いの中に災いがありましたが、しかしその中において一つの愛の物語が始まり、異邦の女と律法を忠実に守っていた男との出会い、それによってダビデが生まれる家系が生じ、そしてイエス・キリストが生まれる家系が生じました。主よ、このルツ記から私たちも豊かな恵みをいただくことができますように、あなたの計臨、あなたのそのご計画の確かさをしっかりと私たちが学ぶことができますように、どうか今日この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清くし、これからいただく命の御言葉に私たちがしっかりと耳を傾けることができますように導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。もうこの天聖においては何度か、ね、ルツ記はメッセージで語られております。他の教会よりもきっとルツ記が取り上げられる回数、まあ、他の教会に比べれば結構多いんではないかと思うぐらい、もう皆さんは何度か、ね、ルツ記は見ておりますけれども、まあ、今一度ですね、このルツ記、公開説教の順番が回ってきましたので、見ていきたいんですが、まあ、ルツ記、この四式の直後に位置し、そしてその後にサムエル記と続くんですけれども、もともとヘブライ語の、聖書の方では、もっと他の、まあ、その他の書に該当するものでして、まあ、画家とか愛家とか、まあ、そちらの、まあ、文学書の方の間に挟まっているんですけれども、しかしこの四式の後にルツ記が配置されたのは、まあ、ギリシア語の訳の聖書ですね、まあ、七十人訳聖書と呼ばれている、そちらの聖書の方では、まあ、四式の後に、 これが配置されております。と言いますのは、ちょうど裁き司が治めていた頃、そういう記述がありますので、ですから、歴史的にはちょうどこの四式の時代の、中の、いずれかの、時代であったかと思われます。ただこのルツキの方では、モアブの地とイスラエルとが、まだ平和な関係を保っていた頃でしたので、ですからちょうど左利きのエフデの時代、あの時代はちょうどモアブが敵国でしたので、その時代ではない、とにかくその他の、四式の時代のいずれかの時にこの、ことが起きたと思われます。で、ルツキ、ルツはもう皆さんご存知の女性ですね。モアブの女です。聖書にですね、このルツキが記されるのは非常に特異的なことです。ヘブライ語の聖書ではこのルツキはルツの巻物、という、署名ですけれども、でルツ、聖書で、女性の名前が記されるのは非常に特異的なことです。他にもエステルキーはエステルという女性がその題名に記されているんですけども、他では、ヨシア記とかサムエル記とかみんな、イザヤ書とかその人の名前、大体男性ですね、男性の名前が記されるんですが、しかし女性の名前が記されるというのはまず例外的なことであり、しかも、もっと例外的なことは、エステルはイスラエル人女性ですが、ルツはなんとモアブの女性、イスラエルのものではない異邦の女の名前が、聖書に記される、これは非常に、特異的なことです。このルツという女性、もうルツキを読んだ皆さんはわかるんですけども、後に、ユダヤ人の男性、本当に律法をですね、忠実に守り行っていたボアズという有力者のもとに嫁いでいくんですけれども、そしてその後、その異邦の女ルツと、そのボアズとの間に、オベデ、という男性が生まれて、そしてそのさらに後の後に、エッサイ、先ほどエッサイの根よりの賛美をしましたけれども、そのエッサイが生まれ、そしてエッサイからダビデが生まれる。ルツ記の聖書は、ヘブライ語の聖書の最後の単語はダビデで終わっております。このダビデ、あの偉大な王ですね。本当に、公開説教創世記からずっとしてきて、いよいよやっとダビデの名前が出る。本当に、私としては非常に嬉しいところなんですけども、このダビデへと時代が引き継がれる、その、橋渡し的なその言葉がこのルツ記の最後の方にあります。ルツという名前、ちなみにルツという名前はですね、ヘブライ語の名前では美、美しい、という意味、あるいは友情という意味があります。ルツの名前の意味は美、あるいは友情、あるいはですね、容姿とか外見とかそういう意味もあるそうですけれども、ですから、ヘブライ語の聖書ではルツの巻物、ということはヘブライ語読みでは、美の巻物とか、友情の巻物、そういう意味になりますね。ですからユダヤ人が立法、巻物を紐解くとき、今日は美の巻物から、友情の巻物から読む、そういう形になりますね。まさしくこのルツキは美しい巻物です。そして友情の巻物でもあります。本当に四式の時代、前回までのところ四式の学びではとてもすさんだ心になりました。本当に読んでいて苦しい、辛いようなことが書いてあったんですけど、それに対してこのルツキ、四式の後のこの美しいこと、友情が記されていること、それを読むと本当に私たちはほっとします。このまたルツ記の特徴的なことはですね、主が、 何かをしたっていう記述がないんですね。まあ、もちろん人々の会話の中にはエホバ、ね、主の御名は出てきます。主があなたを祝福されますようにとか、また、主がこのように私たちをこのように導いてくださった。まあ、人々の会話の中には主は出てくるんですが、しかし主が、ね、現れて、ね、主がその、生贄に火をつけてとか、そういう、主ご自身が現れて直接的に何かするという記述はありません。ですから、このルツ記、詩式とか、ヨシア記とかは、ね、主が何かなしてくださった、その内容の、その記述に対して、このルツ記はですね、主を信頼する人々の、そのストーリーですね。このルツ記の中においては、ね、一つの家族からストーリーは始まります。そして、その一つの家族をめぐって、まあ、物事が展開されていくんですけども、その中において、確かに主の働きは見ます。ね、計らずも、どこどこの畑に導かれたとか、ね、しかもその畑は、なんと、このルツとその一家にとってとても重要な関係にある人のものだったとか、ね、確かに主の廃材はあちこちに見ます。でも、主ご自身が直接的に何かした、とは書いてないんですね。ですからそういう意味では、現在の私たちの観点から、ね、非常に近い、書物でもあります。私たちも主が何かしてくださるということ、それは主の廃材を見ます。私たちは生活において、図らずもどこどこに導かれると、そういったことは私たちには、本当にあるんですけども。ですから、このルツ記はですね、人が、ね、主を恐れる人が、もう詩式の時代は主を恐れない人々、主を無視する人々の手による、悪行の数々が記されておりましたが、それに引き換え、ルツ記は、主を恐れ敬う人々の、本当に心を温まる、主のその廃材のストーリーが記されております。この、そしてルツ記はですね、このモアブの女性、一人の違法の女と、イスラエルの正当なユダ族の男性、律法をよく守り行う、そして律法を守り行ったがゆえに祝福されて有力者となった男性ボアズ、この男女のその出会いが記されており、そして結婚で終わり、結婚した後、どのような偉大な王が生まれたかというその含みも持たせて記されております。非常に短い書簡では、まあ、書簡といいますか、まあ、そのストーリーではあるんですけども、しかし、この中に本当に多くのストーリーが詰まっております。そして私たち、異邦人ね、皆さん日本人や韓国人とか、ユダヤ人からとってみれば異邦人ではあるんですけども、しかしその異邦人が救いに預かることができるそのコツもまた記されている書物です。そしてこのルツ記の物語は、その舞台はベツレヘムです。ユダのベツレヘムの人が、ね、妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行ってそこに滞在することにした。さばきつかさが治めていた頃、ちょうど詩式のその時代に並行する形でその時代にベツレヘムに飢饉がありました。詩式でもベツレヘムは何度か登場しました。まあ、特に最後の方ですね、最後の方にミカという男性をめぐって、ね、一人のレビ人が、断族の祭司になっていく様が現れており、まあ、そこにはもう本当に偶像崇拝が盛んに行われていたところ、ね、そのミカのところに来たレビ人もベツレヘム出身でした。そしてまたこの最後の方、ね、ベニヤミン族のそのもう本当に野蛮な行いによって、もう暴行を受けて死んだ女性もベツレヘム出身でした。ベツレヘム、このルツ記一章のところでもベツレヘムが出てきますし、そしてその、ね、共通することは ベツレヘムを離れていったということです。ベツレヘム、その名前の意味はパンの家だということはね、クリスマスのメッセージで何度か語りましたけれども、このパンの家から離れると本当にろくなことが起きないということがもう知識のね、そのメッセージからも見ましたし、またこのルツ記からも見ます。パンの家、御言葉のパンの家から離れてしまうと本当にろくなことが起きないんです。御言葉というパンの養いを離れてしまうと、もう途端にその人は、ね、干からびてしまうんですね。実際にこの、ベツレヘムから離れていった、この家、エリメレクというんですけども、その人エリメレク、その妻の名前はナオミ、まあ、ナオミという名前はね、もうご存知、心よいという意味ですけれども、このエリメルクとナオミの間に二人の息子がいた。その息子の名は、まずはマフロン、それからキルヨンです。で、また名前の意味を調べてみたところ、なんでこんな名前つけるのかって思うぐらいの名前なんですけど、マフロンという名前の意味は、大きな欠点とか、病弱という意味だそうです。ちなみにこのマフロンと結婚したのがルツですね。最初にルツが結婚したのはマフロン。名前の意味は大きな欠点、あるいは病弱という意味だそうです。そしてまた、キルヨン。まあこれはオルパーと結婚したんですけども、このキルヨン、その名前の意味は浪費するとか、あるいは消え失せる、そういう意味のようです。でこのエリメルクの一家、彼らはユダのベツレヘムから出て、でそれで異邦の地モアブの野に行って、そこに滞在することにしました。なぜなら飢饉があったからです。パンがなくなったからです。パンの家であるはずのベツレヘムね、食べる食パンとか、ああいうパンね、口に入るパンがベツレヘムからなくなったから、だから、そこを離れて、モアブの、異邦の地に行きました。で、そのモアブの地に行ったからには、やはりそのモアブの方には、パンを産出する、そういう、時期だったんでしょう。ですから、この一家、ベツレヘムを離れて、もうパンがなくなった。で、それで、このモアブの地に行った当初は、パンがあって、パンにありつけて、まあ、それで、まあ、家族みんなでよかったね、まあ、そういうふうに言い合ったかもしれないんですけども、しかし、このエリメレクの一家のその不幸の始まりは、ベツレヘムを離れたところから始まりました。彼らがそのモアブの野に行って、そこに留まっているとき、この一家の大黒柱であるエリメレクがまず死にます。早速、そのイスラエルの中、イスラエル人の一家族の一家の大黒柱が最初に、ね、死んでしまいます。もう、3節、ね、わずか3節で死んでしまいました。で、それで、その妻、ナオミと二人の息子が残されたんですけども、で、それでこの二人の息子は、モアブの女、ね、現地の女性と結婚します。まあ、当時、違法の女と結婚するというのは、もうご法度であったはずの時代です。けれども、しかし、知識の時代は人々が、おのおの、好き勝手に行っていた時代です。ですから、ね、それぞれ、モアブの女を妻に迎える。まあ、立法上では、とんでもないもの。そして、モアブ人は、ね、そのモアブの子孫は10代後も、神の回収に加わることができないと記されているほどなんですね。申命記の25章の 3節見ますと、申命記の、ちょっと待ちください。申命記23章です。23章の3節見ますと、 アモン人とモアブ人は主の集会に加わってはならない。その十代目の子孫さえ決して主の集会に入ることはできない。これはあなた方がエジプトから出てきた道中で、彼らがパンと水とを持ってあなた方を迎えず、あなたを呪うためにアラム・ナハライムのペトルからベオルの子バラムを雇ったからである。ここでは、アモン人とモアブ人、あのロトの子孫たちですね、彼らは主の集会に加わってはならない、その10代目の子孫さえ加わってはならない。ですからもともとこのエリメレクの一家、モアブの野に行ってそこに定住するとか、あるいはモアブの女と結婚する、もし彼らが立法を遵守する立場にあるという意識があるのであるならば、モアブのところに行くとか、モアブの女をめとるとか、それはもう本当にご法度のはずなんですけども、でもこのエリメレクのその以下はそれをないがしろにしました。じゃあモアブの女、モアブ人は果たして本当に主の回収にもう加われることはできないのか。いや、加わっております。ルツ記を見ますと本当に加わってるんですね。ルツというモアブの女は加わっております。じゃあ一体その立法とのその、食い違いは一体何なの。これが本当に不思議なことはですね、立法との食い違い、立法ではこれこれの人が清い、立法ではこれこれの人は汚れている、これこれの人は神の回収に加わってはならないとか書いてあるんですけども、神の回収に本来加わってはならぬものが神の回収に加わるという、この不思議が本当に私たちが救われていることの不思議とイコールですね。どのようにしてモアブの女ルツは神の回収に加わるか、これストーリー追っていけばわかるんですが、信仰です。信仰によって本来神の回収に加わってはならないものが加えられる。これが本当に私たちの救いの醍醐味です。本来救われるべきでないものが救われる。信仰によってそれを、その壁をひとっ飛びできるんです。あなたの神は私の神、あなたの民は私の民という、この信仰告白によって、本当に神さんはその信仰告白によって救いに入れられる、その恵みに、そのような恵みを、恵みの決まり事をしてくださったからこそ、私たちは神の民に入ることができます。実はヨシアの時代にも、信仰によってひとっ飛びで神の民に加わった人がおりましたね。あの遊女ラハブ、そうでした。信仰によって本来滅ぼされるべき立場、主の集会に加わってはならないものが主の集会に加わる、これまさに信仰によってです。ルツ記の中に本当にその異邦人でも救われる、救われるべきでは本来ないものが救いに入れられることの、その醍醐味が記されております。このエリメレクの一家は、モアブの地に行ったこと、それは不信仰だったかもしれません。またモアブの女と結婚したのも、それも不信仰が発端だったかもしれないんですけども、しかし人々の中には神様を恐れ敬いたい、もう自分の罪、自分の家、自分の生来の性質、そこから離れたい、神様の回収に加わりたい、そのように願う人々が、そのような人々でも救いは、希望はあるのだということ、それを本当に私たちはこのルツ記から知ることができます。で、このエリメレク自身は死に、そしてその二人の息子、モアブの女を妻に迎えたんですけども、しかしその10年の間とどまっているうちに、そのマフロンとキルヨンという二人の息子も死んでしまいました。で、こうしてね、ナオミ、彼女は一人このモアブの野に残されてしまいました。まあ一人と言いますか、その 息子がめとった、ね、二人の義理の娘たちは残されたんですけども、こうして女でのみになってしまった。もともとパンがないということで、このモアブの地に来た。そして、その一家後の大黒柱を失い、また、男性の、息子二人も失ってしまって、もう本当に身寄りがなくなってしまった。ナオミからすれば、もう早速、このルツキ始まって五節のところに至るまでで、もう本当に人生のどん底に突き落とされたんですね。ナオミ、心よいという名前の意味でしたが、しかし、全然心よくなくなってしまいました。人はですね、パン、ね、食べるもののパンが満ち足りているということを心よいと思うかもしれません。ナオミは、そのような食べ物にこと欠かないという意味での心よさを求めた結果、何もかも失ってしまいました。ベツレヘム、御言葉のパンの家から離れてしまった結果、このようになってしまう。私たちもこのことによく気をつけるべきです。ね、パンを求めて、本来とどまるべきところから離れてしまうならば、本当に悲しいことが起こってしまいます。辛いことが起こります。私たちがとどまるべきは、ね、そういう、体、口から入るパンではなく、むしろ、御言葉のパン、それにとどまるべきです。ナオミは、まあ、こうして、本当に、辛い目に遭ってしまいました。しかし、ナオミは、信仰者だったんです。ナオミは、しっかりとですね、この異邦の女、モアブの女、自分の義理の娘になった、このモアブの女性たちを、信仰者へと育て上げていたんです。それは後になってわかるんです。神様は決して信仰者を捨ておくということはしません。その一家の男性たちが、不信仰のゆえに、滅んでしまっても、それでも信仰を捨てないでいる、信仰をしっかりと保って、異邦の地の中においても信仰を保つならば、本当に神様は報いてくださる。これストーリーを追っていけばわかります。どうか皆さんは、とにかく、しっかりと御言葉のパンの家に留まって、そして御言葉に養いを得て、なんか口に入って、もう食べたらすぐにお腹が減ってしまうようなパンを求めていくのではなく、それよりもむしろ御言葉のパンの家に留まって、そして養いを得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する様。このルツキ、そこへと導いてくださったことを感謝いたします。このベツレヘム、エフラテの地、偉大な王が生まれるところ、そのベツレヘム、そこを一家が離れて、そして不幸が起こりました。しかし、信仰をしっかりと保っていたナオミは生き残り、本当に生き残ること自体が辛いことのような、そういう中においても、本当にあなたは信仰者には、最後には報いてくださり、しかも偉大な王を生まれさせてくださる、その恵みを感謝いたします。私たちも偉大な王を宿しております。信仰によって。主よ、私たちはこの信仰にしっかりととどまって、偉大な王であるイエス様、あなたをしっかりと生み出し、しっかりと大きくし、養い、そして本当に私たち自身はますます小さくなって、ただイエス様、あなただけが大きくなってくださいますように。どうかこのルツキの学びをあなたが祝福して、導き、またこれに預かるすべての生徒たちに、あなたが豊かに祝福、幸いを、また、悟しを与えてください。今日いただきましたこの恵みに感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。パン屋と言われるこのベツレヘムから、 神の御言葉が軽んじられ、神の御言葉なるパンが乏しくなったとき、ベツレヘムという地は御言葉のパンが乏しくなることにつれて、人の食するパンも乏しくなるという連鎖反応が起きました。主よ、これらのことを通して私たちが知るべきは、私たち自身がどの時代においても、その御言葉のパンである私たちの命と私たちの肉とを責任取ってくださる、このパンに欠かせないものにならなければならないということです。主よ、いつどの時代においても、私たち自身一人一人が真のパンであるイエス・キリストを欠けることなく、まだその御言葉、約束の御言葉を乏しくすることなく、御言葉とイエス・キリストにあって豊かに生きるものでありますように。そしてどんな主よ凶作の時でも、天の露によって顧みられた、顧みていただいたものとなって、主よ、私たちは本当に他の人を変えて養うほどのパンがあり余ったものになりますように、主よ、あなたが助けてください。このルツ記は信仰によって生きるべきものが不信仰という壁を越えて死の地に移民している、そのエリメレクの一家の話から始まります。もうすでにルツ記が始まって、不信仰を生きて、そしてパンを求めた一家の御言葉の導くべきものは、すでにその命が地上から取り去られていて、信仰を持っている者だけがその家に命として守られて、主を残されている、その様をあなたは私たちに今もうすでにお見せになっているところを見ました。最後まで最後まで主にあって守られるのは信仰を持っている命であって、信仰を持っていない不信仰を働く者は一番最小に取り去られるということを私たちは今日垣間見ました。命のパンも、まだこの肉を生かすパンも、私たちの素手ではなく、主よ、あなたの素手であることを私たちが事細かく知ることができますように。そして悔いて改めて信仰を働き、信仰を報いてくださる方にあって、信仰を報いてくださる方にあって、霊も肉も豊かに養いを受けて、私たち自身の杯があふれ、主の皆が褒めたたえられますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。このルツ記を通して、主よ、私たちの信仰が美しく、そして健やかになりますように。ぶれないイエス・キリストへの信仰を育んでいただき、育てていただき、主の皆をぶれなく褒めたたえることができますように。主よ、私たちを祝福してください。ルツ記をこれから紐解いていくために、あなたに選ばれているあなたの働き人の上に大いなる大いなる油を注いでください。そして信仰によって主に加わるその秘訣を私たちにより分かりやすく、そして心にしっかりと植え付けることができますように。主よ、あなたがルツ記のこの素晴らしい美しい御言葉をひもどぐ力を与えてください。聖霊を助けてください。このルツ記を通して、主の皆を、信仰が乏しいこの時代において、この天聖一同が褒めたたえることができますように。 人一人がみんな仏のようになって、主の皆を褒めたたえ、まことのボアズであるイエス様にたどり着くことができますように、そして買い戻していただく実態を得ることができますように、主をあなたが祝福してください。聖霊を助けてください。父を保証してください。ルツキをひもどく、その幸いを私たちに与えてくださった主に感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。